ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話コースの坂下悦子です。
インタビュアーの神谷由紀子です。坂下さん、75回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、こちらね、前回まで聞いてくださった方はもう聞いてくださってますよね。ゲスト回でした。前回楽しかったですね。
そうですね。
英語の教育現場の実情とか、実際自分たちの子どもの頃とはまた違ってきているんだなとか、場所によって差があるんだなっていうのを改めて、その今直面している方に聞くと、そうなんだなと思う部分大きかったですね。
そうですね。やっぱり英語の教育が、大事っていうことはね、認知されてると思うんですけど、やっぱそれに対して、先生が足りてない。っていうことでね、発音の方もしっかり指導できる先生が増えるためにね、一生懸命活動されているので、ぜひ神谷さんもね、受けられるところから検定受けてみたら。
そうですね。菅沼さんからもありましたけど、3級からでもという話もね、ありましたもんね。
そうですよね。やっぱりテストとかないと、今度やろうみたいになっちゃうので、もうこれはね、申し込んじゃうと何日までに提出してくださいっていう風になるので。なので、その期間練習して、動画撮って、出してっていう感じになるので、その期間ね、多分めちゃくちゃ練習できると思いますよ。
動画も撮るからで、自分も見るから、自分ができてないところもフィードバックできそうですよね、その動画を見てね。
そうなんですよ。だから、よく英語のテストって一発勝負が多いじゃないですか。
テストってそんな感じですよね。
そうですね。だから、一生懸命練習したのに、当日、緊張しすぎて全然できなかった。とか、で、結構あると思うんですけど、EP プロのテストは、もう何回でも取り直して、一番いいのを出せるんですよ。
なるほど。噛んじゃったところ、ここちょっと編集してとか、いろいろできるわけですね。
そうですね。編集はできないんですけど。
編集できない。
編集はできないんですけど、ダメだったらもう一回取り直すんですね。
頭から。じゃあ何テイクも重ねるごとに、そこだけ自分の中でスペシャリストになりますね。何度もやる。
これがね、多分ね、菅沼さんの、皆さんにスキルを上げてほしいっていうね、気持ちの表れの一つの方式になってると思うんですけど。
アイディアが素晴らしいですね。そこまで考えて。
そうですよね。なのでね、これ聞いていただいてる皆さんもぜひね、チャレンジしていただければと思います。
さあ、今回はどんなお話進めていきましょうか。
はい。で、前回もね、そういう教育の件についてお話ししてたんですけれども、学校も頑張ってはいるんですけれども、もう万全ですよっていうわけではないところが多いことが分かったじゃないですか。
はい。
じゃあ、家庭ではどうしたらいいか。
そうですね。お父さんお母さんが何かできることはないかっていうところですよね。
ちょっとね、学校、塾、丸投げみたいになって。神谷さんだったらどうします？
うちは実はもう本当、今更なんですけれども、母がそういう某、英会話スクールっていうところに通わせてくれてた頃があって、音楽とかゲームとかで英語に興味を持たせようと、まずはしてくれた記憶はあるんですね。で、テストの点もそのあたりでは良かったので、そこから楽しいよっていうイメージを子供に持たせたいなっていうところは、スタート地点はありますね。
そうですね、そうですね。で、神さんはその後どうでした？
その後、学校に入って、テストを受けて座学になった途端、引いていってしまった部分があって、もったいなかったなっていうところがあるので、そこをどうにかしたいなと思いますね。自分の、人生経験として。
そうですよね。やっぱり、子供英会話スクールって、まあ、まだ子供だから、そんなにね、ガツガツ勉強しなくてもいいけど、まあ、英語を楽しく好きになろう、みたいなのが結構メインになってたりして、その歌やったりとか、ゲームやったりとかっていうのも、私もそういう専門学校行ってたので、そういうのもね、いっぱいやってたんですけど、でも、やっぱ、なんだ、英語は楽しいっていう理由が、ゲームができるから。
なるほど。
そうすると、中学校ではゲームをやらないから、英語は楽しくないみたいになっちゃうじゃないですか。なのでね、その辺とかが、英語が楽しい理由が、そういうことじゃなくて、もっと違うところで見つけられると、変わってくると思うんですけれども。で、結構多くの親御さんが、自分が英語はできないから、もう子供には頑張ってほしい。子供には英語ができるようになってほしいっていう気持ちの方って結構多いんですよね。
気持ちはわかる。
でも、自分ができないと、なんかできるためには何が必要なのかっていうことがわかんないわけですよね。
確かに。
だ
一
から
概
さ、
に
こ、
わから
わ
ない。
かる。だからこれがいいですよって言われたらそうかなと思って、英語には英会話スクールですとか、英語にはとにかく楽しい動画ですとか言われたら、そうだよね、楽しいからいいよねみたいな感じになっちゃって、どういう教育をすることが、こう最終的にこう英語をしっかり使いこなせていくっていうのにつながるかっていうのがわからないから、どの教育がいいのかっていうのが選べないと思うんですね。なので、私がおすすめなのは、まず別に親御さんが今から英語をペラペラにならなきゃダメですよっていうことではないんですけど、でも、英語を学ぶ意味とか、英語を学ぶのが普通だよねっていうような環境づくりっていうのはすごい大事だと思うんですね。
確かに。英語も、例えば外国人と話せる、海外旅行で楽しい、いろいろわかる世界が増えてくるっていう、ゲームが楽しいの、好きになるものを、子供たちにスッと入れていくっていうのは大事かもしれないですよね。
そうですよね。私も、よくよく、なんか、遡ってみると、うちの両親は別に英語ちょっと話せるかも聞いたことないよくわかんないですけど、父親の方が英語ではないんですけど、介護を勉強してたんですね。
英語ですか？
なんか出張でそういうところに行くのがあって、タイ語を勉強してる姿を結構見てたので、あ、なんか海外に仕事に行って、その現地の言葉を勉強して、まあそこでもね、いろいろコミュニケーション取ってっていう感じなんだっていうのを小さい頃見てたわけですね。で、するとなんか世界が広がるじゃないですか。なんかそういうのも選択肢に入ってくるというか。なので、多分そういうのもあって、こう英語をやるっていうのも、割となんかスムーズにいけたのかなと思うんですね。で、やっぱり子供って、まあ、すごい好奇心の強い子とかは何もなくても、私は海外に行きたいっていうふうな、こうね、強い思いを持って行動する子もいるはいると思うんですけど、でも大体の子って、なんか結構この環境に左右されるっていう感じだから、周りが英語喋ってないんだったら別に私もいいやって感じだけど、周りが喋ってるんだったら、あれ喋れないの私だけはまずいんじゃないみたいな感じになってきたりするので、やっぱり全然ペラペラでもなくてもいいんですけど、あ、お母さんって英語勉強してるんだとか、あ、お母さんって英語すごいできるんだって、子供から見たら多分ちょっとやっただけですごいできると思われると思う。なので、私もね、子供のいる友人とかになんかどうしたらいいとか聞かれるんですけれども、まず、お母さんが、なんと、英語って楽しいな、みたいな感じで勉強している感じとか、こう、英語の曲とか、動画とか見るっていうのだけでもおすすめだよって言ってますね。
族のまねっこからスタートするものって確かに多いですもんね。うん、私の妹も私がバレーボールやってたから一緒にバレーボールしてくれたっていうところもあって、やっぱ自分が好きだな、すごいなって思ってる人が楽しんでることって素晴らしいものに見えてきますよね。
そうですよね。なのでね、そのアドバイスした、そこの家庭の子も、お母さんがやってるから、なんか私も見たいとか言って、いろいろね、まねっこを始めてるというふうにね、言わせていただいたので、ぜひ聞いている方で、お子さんいらっしゃる方で、子供には英語をできるようになってほしいっていう、なった時に、なんかとりあえず高い塾に入れればいいでしょとか。高い教材 買ってあげたらできるようになるんじゃないかなっていうふうにね、なんとなくこう、そういうことをしてあげなきゃって思っちゃう方も多いと思うんですけれども、このね、お母さんたちもね、苦手意識ある方たくさんいると思うんですけれども、結構ね、この番組では割ととっつきやすい感じで、英語についてね、お話ししているので、まあ、ちょっとね、パニックスとかをきっかけに、ちょっとずつでも自分が英語をやったりとか楽しんだりするっていうところでも、子供のね、英語教育にいい影響が与えられると思うので、ぜひね、そんな感じでやっていただければと思います。
さあ、そんなね、お子さん方への環境づくりには、まあ、大人の私たちも、まずは楽しむっていうところを、メインに行きたいと思うんですけれども、この番組聞いてくださったりとか、あとこの番組きっかけに YouTube を見てくださっている方々っていうのがいらっしゃいまして、コメントくださいねって言ってたら、コメントくださってるんですよ、皆さん。ではちょっと今日は、そのコメント一つご紹介していこうかなと思います。最近、ポッドキャストで聞くようになりました。質問なのですが、ワン、O-N-E、ワンは、音読みでも名前読みでもないのですが、よく使うので発音を教えてください。こちらのコメントいただきました。
はい、ありがとうござい
ありが
ます。
とうございます。確かに、音読みでも名前読みでもないけど、小さい頃からワンはワンだよって教わった記憶がある。
で、それでいいんですよ、ワンって。
それでいいんですか？ ちょっ
って感じなんですけど。
とみんな固まってると思います。
まあ、この番組ではそのフォニックスって言って、英単語を読むときはこういうルールがありますよっていうのでずっとやってるじゃないですか。でも、ワンは、今までやったルールの中で出てこないんですけど、その音読みとこのゴールの音がなんか全然違くないですか？みたいなことがご質問ですよね。で、フォニックスのルールは、英単語は大体このルールでいきますよっていう大まかな道筋であって、全部100%綺麗に当てはまるものではないんですね。なので、やっぱり例外がいっぱいあります。なので、そこをちょっと補強するために、その海外の英語圏の英語学習の中でも、サイトワーズっていうのがまた別にあります。
サイトワーズ。初めて聞きました。
で、これは、今なんか車とかのアイサイトとかでサイトとか言うじゃないですか。なので、見る。見て、もうわかるようにしようねっていう単語たちの
も
まとまったリストがあるんですね。
あ、そういうものがあるんだ。
この1とかも、なんかよくわかんないけども、これで1で1だよね、みたいな感じで覚えてるじゃないですか。なので、こういうルール外のものに関しては、そういうふうにちゃんと、もう見たらすぐ分かるように覚えましょうねっていう覚え方で、英語圏でもやってるので、私たちもそれでいいんですね。なんか、絶対ルールがどうこうっていうのは、ルールは100%ではないので。なので、結構ね、このルールで、まあ、皆さんしっかり勉強してるので、どれもね、読めるやつだと思うんですけれども、こう、ルールでこうだからっていうのと、もうとにかくこれはこうだよねっていうので、どんどん覚えましょうっていうのでね、あるので、これはそのサイトワーズに入ってるやつなので、あ、これで、こういうふうに読んで、こういう意味なんだっていうふうに覚えれば OK です。
そうか、まあ確かにワンとかは、その言葉が分かってさらに次のなんか会話ができるようになるとか、もう根底の根底。子供たちが幼稚園が小学校でね、1は1って覚えるの一緒なんですね、その辺は。でもワンって、それこそ、 見て、これはワンだって頭の中でその音が響いて、意味もパッて分かって、でも私たちって今、ワンって私ものすごくカタカナでワンワン言ってるんですけど。じゃあ、どういうふうなところを気をつけてワンって言えばいいんですかね。
そうでしょうね。
うん。
で、これは日本語で言うと1、2、3だから、まあよく言うし、まあ英語でもよく言うと思うんですけれども、
はい。
意外と難しいです。
やっぱりそうなんだ。
細かくやるとね、なんかワ
うん。
ンとはちょっと違うので、ちょっと説明をすると長くなりそうなので、これはね、発音の方は次回やっていきたいと思
おお、皆さん、絶対に次回聞きましょうね、ここは。絶対ここで止まると、あ、気になるわっていう、一週間が待ち遠しくなるんですが。うん。次回、発音、久々ですね、発音ね。
ですね。しっかりやっ
は
て
い。
みましょう。
行きましょう。それでは今回ラストまたインフォメーションお願いします。
この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思います。今回もね、いただいたんですけれども、質問をいただくとこちらの番組の内容に反映させていただきますので、ぜひたくさんご質問もいただければと思います。概要欄に LINE があります。こちらの LINE に登録していただきますと、質問もトークで送れますし、あとは仲間の音っていうふうにトークを送っていただきますと、こちらからフォニックスの A から Z の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表というのをお送りしておりますので、まだもらってない方はぜひ LINE に登録してこちらも手に入れてください。あとは Kindle で書籍も出しております。こちらも概要欄にありますので、まだ見てないよという方はぜひこちらもご覧ください。
ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
フォニックス英会話コースの坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神谷由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。